久しぶりにですね、メッセージということで緊張してますけれども、今日はすっきりした気分でここに来ることができました。いつもであればメッセージを思い悩んで、ああでもないこうでもないと一晩中悩みまくってたんですけれども、実はみゆき先生が今度7月の月に語ってくださいって言われた時に、その日のうちに語るテーマっていうのは瞬時に与えられていて、今日これが語るテーマなのかなということを確信しながら昨日できたんですけれども、そのことを皆さんと一緒に分かち合いたいというふうに思います。今日のテーマということですけど、今日の語るメッセージっていうのは、全てを明け渡して主に委ねるということで語りたいと思います。イエス様は以前私に示されたことがあって、全ての面で神様に委ねなくてはならないよということを教えてくださいました。また委ねるっていうことはどういうことかというと、単純に体をリラックスするようなもんだよと、単純でいいんだよということも教えてくださいました。ギリシャ語で委ねるという言葉、どういう意味があるかというと、リラックスするとか全てを明け渡すという意味があるそうです。私たちがこの世界でほとんどの人が他人に言えないような苦労や重荷抱えながら生活しているはずです。全然苦労もしてない人なんかいないと思います。例えば人間関係であったり、経済的な悩みであったり、家庭の事情、いろんな悩みがあります。仕事のことで悩んだり、苦労がない人はほとんどいないと思います。悩みがないのは、さっきマサ君が言った幼子、生まれたての赤ちゃん、親に委ねるしかありませんよね。自分では何もできないんだから、そういう赤ちゃんぐらいかもしれません。最初に人として作られたアダムとエヴァいますけれども、その時代にはエデンの園に何不自由なく住むことができたはずです。こういう思い、悩み、苦しみなんかは一切考える必要もなかったし、全てのものが添えて与えられていったという時代です。でも善悪の木をサタンの誘惑によって、その木から実を取って食べた時に、女性の人は産みの苦しみを与えられることになり、で男性は毎日額に汗して日ごとの糧を得なければならないというような状態、これが今現実にずっとそれが続いていることですよね。それも今が続いてて、一生懸命みんな、女の人も男の人もみんな苦労して働き続けながら日々の糧を得なければならないということになっています。私たちクリスチャンは今神様の御言葉、これを与えられているんで、聖霊様の助けによって乗り越えられる力を与えられているから、本当に感謝です。今日必要な御言葉として与えられた御言葉、これを読んでいきたいと思います。これは皆さんがよくご存知の有名な言葉ですよね。今日の御言葉はマタイ11章28節29節の御言葉になります。私がお読みします。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。私は乳和で心の減り下ったものであるから、私の首輝を負って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。有名な御言葉です。この中には3つのメッセージ、意味合いがあります。1つは何だと思いますか？御言葉の通り読むと、イエス様のところに来て、自らですね、自らイエス様のところに来て、私を信じなさい、そして救いを受けなさいという一つのメッセージが語られています。二つ目は、私の弟子として学ぶことが必要ですよという意味合いもこれにはこもっています。三つ目、それは弟子として受ける指導と訓練を受けなさいよというような意味が込められています。この御言葉の中に首輝きという言葉が出てきますが、首輝きってどういうものか皆さんご存知ですか？私の首輝きを追って私に学びなさい。首輝きっていうのは、例えば牛舎なんかありますよね。二頭立ての牛が車を引っ張ると、牛の首の後ろに横木があって、 その木のところに牛舎を引っ張る取っ手みたいなものがあるんですけども、それを支えるための首輝っていうのが首の後ろにかかっている横木なんですよね。二頭牛が引っ張る、このことを言ってます。イエス様はこの首輝、一緒に私が覆っているから私に任せていいですよと、あなたは安心して私についてくるだけでいいですよということを言ってあります。3つの私が言ったポイントの中でイエス様は1つ目に言いました、イエス様のところに自分自身で歩いてきて私を信じなさい、私を信じて救われなさいっていうことを言われてます。で、神様は決して強制される方ではありませんし、無理やん心の扉をこじ開いて今回っていうようなことをするような神様でもありません。辛抱強く忍耐強く自分たちの心の扉を開いて私を迎え入れてくれる準備ができるまで私は行きませんよと、あなた方が私を迎えてくれるまで行きませんよと、そういうふうな神様の基本姿勢があります。ですから私たちは自分から神様に求めていかないと神様は答えてくれない、そういうふうな御言葉です。この箇所に言われている大きなメッセージは、これがでも私たちには簡単にできないんですよね。簡単に人に心を見せるとか神様に明け渡すというようなことができない。この世に生きている限りクリスチャンになったからといって全ての悩みや苦労が一瞬になくなるわけでもありませんし、楽になるっていうことでもないんです。私自身もクリスチャンになって長い時間が来ました。20歳ぐらいの時に洗礼を受けて今もう35年ぐらいになりますけれども、それでもしんどい思いをして今に至ってます。私も今でもいっぱいの重荷を抱えながら苦しみを抱えながら過ごしていますけれども、でもなんでかそれは平気なんです。どんな苦労が来ても平安があるんです。それはなぜだと思いますか？私は23歳の時に家内と結婚しました。25歳の時にうちの親父が亡くなって、親父と酒を酌み交わしたりとか悩み事を相談したりとかすることは一切ありませんでした。心配事だけ私に押しかかってくる。私は男兄弟2人、それと両親がいて4人家族だったんですけども、自分の身内のね、兄貴の心配だったり母親の心配だったりっていうのはまだ許せます。でもその中にいとこの心配をしなければならない、おばの心配をしなければならない、あ、そうそう言い忘れましたけども、尼崎のおばさん、この心配も今も続いています。でも幸いなことにですね、報告しておきますけれども、がんが本当に癒されました。皆さんのお祈りのおかげです。で、もう一つは肝炎ということで半年でしたっけ、薬の投与を行いましたけれども、これも完全にその兆候というか全てもうなくなりましたと、細胞が完全に元に戻りましたという喜んだおばの電話の報告を聞きました。で、教会の皆さんによろしくお伝えくださいと喜んで生き返った。もう悩みまくってたんですけれども、天にも昇るような喜んだ報告、ありがとうございますっていうことをお伝えくださいということを言ってました。心からまた折があればこのところに行きたいということになると思いますので、また連れてきたいと思っています。そういうこともあり、おばの問題とかまだ続いていますけれども、一人住まいなんでね、あとは仕事の部下の心配、やっぱ心に重い煩いを持ったり落ち込んだりする若い20代の子供たちが私の部下としていっぱいいます。やっぱ自分の家族同様心配になりますから、しばらく会社を3日4日休んだら出てこなくなったら心配になりますんで、寮まで行って飯買って行って大丈夫かと、心配するなとかいう慰めの言葉なり、いろんな悩みを聞きながら、なんとか会社に出てくるようなケアをしながら動いているのが実情です。こういう重荷がいっぱいあるんですけども、それでも心配しなくていい安心感があるのは何でかというと、私もいろんな悩みがあって、なんで長男がいるのに次男の俺にばっ かり問題が重なるんや、なんで俺にばっかり親戚は言ってくるんや、俺は18年間田舎で親のために一生懸命働いた、高校時代も畑の仕事とか田んぼの仕事、兄は高校野球真っ盛りでそっちの方に集中して、なんで俺ばっかり田舎仕事せなあかんのやというような不平不満抱えながら18までそこで過ごしました。でその後は大阪に出てきて自由奔放、もう親から離れて首輝きじゃないですけど解き放たれて自由に生きれると思って喜んで生活してたんですけれども、その中でも神様は首根っこをつかまれていろんな試練を俺のとこに流れてくるように仕向けられてたような気がします。家庭生活でも家内とかにはやっぱしストレスがいっぱい溜まり、他にも私自身の問題とかで私自身も悩みがあって、もう自分自身でも耐えきれない限界だと、自分の中ではもう離婚しなきゃもうダメだなというような限界がギリギリまで来ました。でもその中にあって神様は私たちを見放すことはされませんでした。会社の中で仕事も集中できず歩いている時に、今でも鮮明に覚えてますけれども、私はもう家に帰るのも嫌だったんですね。会話もできないし、朝になると会話も交わさずさっと会社に行ってただ寝に帰ってくるような、そういう生活をしてました。会社の中を歩いている時に突然神様の臨在に触れられたんですよね。突然涙が勝手に泣きたくないのにどんどんどんどん溢れ出てきて、耳に聞こえてきた言葉、それが心配しなくていいんだよ、あなたの重荷を下ろしていいんですよ、しんどかったでしょっていう言葉が突然私に聞こえてきました。でその時のことを覚えると今でもちょっと涙が出そうになりますけれども、もうすっごい涙が出て滝のように流れてて、人に会うのが恥ずかしいんで隠れて会社の中でしばらく収まるまで待ってたんですけれども、その時から180度私の中が何かに変えられました。変革されたんですよね。今の状態を受け入れることができて、もし別れることになったとしても、その時に何て祈ったかいうのが、子供だけは私にくださいと、離婚してもいいから子供だけは私にくださいと、全ては一切いりません、そういうふうな祈りをしてて、ブラーッと会社の中を歩いている時にそういうのがボーッと来て、本当に神様の臨在が触れられた時に安心感と安堵と、そういうもので心の中がゴロッと180度変えられて、その時に同じく家内も触れられている、あんなに会話することも嫌だった夫婦が同時に触れられているんですよね。その時に、その時から私自身は変えられて、神様って本当に素晴らしい方だなというのを身をもって体験しました。これが一番大きな神様の臨在、触れられたことです。その後ですよね、買えるはずのなかった新しい2回目の家を買うこともできましたし、仕事についても自分では想像できないほどの祝福、これが与えられました。信じられないくらいの祝福だと思います。人にとっては些細なことかもしれませんけど、僕自身にとっては大きな神様の祝福だなと思っています。これは本当に真実です。全てを主に委ねる、明け渡すということはどういうことだと思いますか。委ねるっていうことは、神様を受け入れて自分から神様に歩み寄って、自分の心の扉を開いて神様の前に包み隠さず自分の重荷さらけ出すことだというふうに教えられています。その時に神様は働かれますし、自らの心の鍵を開けることを望んでおられます。神様は決して私たちに強要されたりする神様ではありません。神様は忍耐強く私たちの心の扉をいつ開けてくれるのかっていうのを必死に見守ってくださっています。これは紛れもなく神様の一方的な愛、恵みによって私たちはこのところにいるし、生活もできているというふうに感謝の気持ちを持って今も生きていくことが大切だと というふうに思います。心の扉を開いて神様に近づいたその瞬間に、私たちの重荷は軽くなって、魂が解放され自由になり、喜びにあふれた信仰生活に変わります。間違いなく変わります。これは本当です。真実です。この瞬間から人を恐れることもなくなり、不安に苛まれることもなく、神の平安に満たされて、どんな問題が降りかかってきてもひるむことはなくなります。これが私が身をもって体験したことですので、これは嘘じゃありません。ですからどんなことがあっても常に平安が与えられます。仕事の問題なんか屁でもありません。身内の問題なんかも全然もう苦になりません。お金がなくても多分苦にならないと思います。だって私には神様が共にいてくださるから、共に首輝きを負ってくださっている神様がいてくださって、近づいて自分から心を開いた時に対処する方法も教えてくださいます。次に何をすべきか、じゃあ何をしたらこうなるのかっていうのを、全て神様はこの聖書を通しても教えてくださいますし、心の中に瞬時に働きかけて私たちをいい方向に導いてくださるというふうなことをしてくださいます。ですから私たちは常に神様を尊敬し、信じ、愛して近づいていくということが重要な、神様が喜ばれることです。同じような言葉が詩編にもあります。あなたの荷を主に委ねよ、主はあなたを支えられるという御言葉があります。主は正しい人の動かされるのを決して許されない。正しいことを神様の御旨に従って重荷を下ろして明け渡して委ねるならば、神様はあなた方を決して見放しません、常に支えますとおっしゃっています。だから私たちは全て重荷を神様に明け渡しましょう。心を開きましょう。打ち砕いてさらけ出して、人に語る必要はありません。神様にのみ胸の内を吐き出せば、神様は必ず助けてを与えてくださいます。聖霊に満たされて何でもすることができます。主に委ねるっていうことは単純なようで難しい、そういうふうに思います。私、神様に委ねて満たされて、思い悩みは世の中の人たちと同じであっても、それを乗り越えれるだけの力をクリスチャンには与えられています。愛することができます。許すことができます。神様を伝えることができます。何を語らなくても、キリストの香りがその人の内側から流れていく。クリスチャンという言葉を発しなくても、周りの人はなんて清らかな人だろうと、なんでこんなに明るく元気にしていることができるんだろうと、逆に不思議があるほどの品性を神様は与えてくださいます。ですからこれからもっともっと自ら神様に近づいていく努力を私たちはしなければならないと思います。アーメンでしょうか。すいません、お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もこうして私たち一人一人をこのところに集めてくださり、今日必要な御言葉をあなたが語ってくださったことを心からありがとうございます。私たちは主よ、自分の心をなかなかさらけ出すことができません。今日のあなたが語ってくださったように、私たちの心を開いて自らあなたに近づくものとしてくださいますように、心からお願いいたします。そして固くなに閉じている私たちの心の扉を、主よ、打ち砕いてください。すべて心を開いてあなたに近づくことができますように、あなたご自身が入っていただく聖霊の宮として、私たち自身の体を清めてくださいますように、心からお願いいたします。今日の御言葉を感謝し、尊きイエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。